こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画と図解でわかる。Amazon 物販1年生の教科書は、中西浩太による Amazon 物販の初心者向け実務入門書である。主題は店舗仕入れ型のセドリや短期的な転売ではなく、国内メーカーから直接商品を仕入れ、Amazon で販売するメーカー仕入れボノ班に置かれている。構成はメーカー探しと連絡、初回仕入れ、Amazon 販売値崩れ対応、外注化と資金調達という5段階で、リサーチから事業拡大までを一続きのプロセスとして示す点に特徴がある。漫画図解、対話形式を使うことで専門用語への抵抗を下げ、未経験者が何を順に確認すべきかを把握しやすくしている。一方で取引先リストを提供する本ではなく、自分で候補を探し、交渉し、販売結果を検証するための基礎手順を学ぶ本として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、セドリや転売ではなく国内メーカー仕入れを軸にする設計、本書の中心的な特徴は、 Amazon 物販を単なる安値仕入れと高値販売の差益狙いとして扱わず、国内メーカーとの直接取引を前提に組み立てている点である。セドリや転売は参入しやすい反面、仕入れ先が不安定になりやすく、価格競争や在庫確保の問題が起こりやすい。本書が重視するメーカー仕入れは、商品供給元との関係を作ることで継続的に販売できる可能性を高める発想に基づいている。これは初心者にとって難しく見えるが、著者は漫画と図解を用いてビジネスの構造を販売テクニック以前の問題として説明している。重要なのは、 Amazon という巨大な販売チャネルだけに注目するのではなく、仕入れ先、商品選定、販売条件、利益率を一体で考えることにある。国内メーカー仕入れは必ず簡単に利益が出る方法ではないが、偶然の掘り出し物に依存しないため、検証と改善を積み重ねやすい。副業として物販を始める読者に対し、本書は手軽さよりも再現性を優先する考え方を提示している。次に、メーカーを探して連絡する工程を初心者の最初の壁として扱う。第一段階で扱われるメーカー探しと連絡は、本書の実践性を最もよく表す部分である。初心者は販売ページの作成や価格設定に目が向きがちだが、メーカー仕入れ物販ではそもそも取引できる相手を見つけられるかが出発点になる。本書はこの工程を特別な営業力だけに依存するものとしてではなく、調べる対象を絞り連絡し、反応を確認する反復作業として説明している。ここで重要なのは、取引先が最初から用意されているわけではないという現実を隠さない点である。リストが付属するタイプの教材とは異なり、読者自身がメーカー候補を調査し、条件を聞き、取引拒否を判断する必要がある。そのため、この本の価値は近道の提示ではなく、何から着手すればよいかを明確化することにある。連絡の段階では、相手企業から見た信頼性、販売方法の説明、継続取引の可能性が重要になる。物販を副業として始める場合でも、仕入れは商取引であるという認識を早い段階で持たせる構成になっている。さらに、初回仕入れの不安を利益計算と在庫判断の問題に分解する。本書の第二段階である初めての仕入れは、初心者が心理的に最も止まりやすい場面として描かれる。物販では商品を買う前に資金が出ていくため、売れ残り、値下がり、手数料、保管費などを不安に感じるのは自然である。本書はこの不安を精神論だけで処理せず、仕入れ前に確認すべき数値と判断条件に分けて考えさせる。 Amazon 販売では売上金額がそのまま利益になるわけではなく、仕入れ原価、販売手数料、配送関連費用、広告や値下げの余地を含めて見なければならない。初回仕入れで重要なのは、大きく勝つことより、少量でも実際の販売サイクルを経験し、仮説と結果の差を把握することである。恐怖に打ち勝つという表現は、無謀に在庫を抱えることを意味しない。むしろ、損失可能性を小さくしながら、リサーチ、発注、納品、販売、入金の流れを体験することが学習効果を持つ。本書は初心者に対し、仕入れを勇気の問題ではなく、計算と検証の工程として扱う姿勢を促している。そして、Amazon 販売を出品後に待つだけの作業として扱わない。第3段階で示される Amazon 販売の考え方は、商品を出品すれば自然に売れるという誤解を避けるためのものといえる。 Amazon は集客力の強いプラットフォームだが、同じ商品を複数の出品者が扱う場合、価格、在庫状況、配送条件、販売実績などの要素が購入機会に影響する。したがって、販売者は出品後も市場の動き、競合の価格、在庫回転、利益率を継続して観察する必要がある。本書が神頼みでは売れないという趣旨で販売工程を扱うのは、Amazon 物販を放置型の副業として誤解しないためである。販売戦略では、売れる商品を選ぶことと同じくらい売れ方を確認して、次の仕入れ量や価格調整に反映することが重要になる。 また Amazon の規約や購入者対応を軽視すると短期的な利益より大きな事業上のリスクにつながる。初心者向けの本でありながら販売を単独のテクニックではなく仕入れ判断に戻るためのデータ収集工程として位置づけている点が実務的である。最後に値崩れ対応と外注化を事業拡大の現実的課題として組み込む。本書の後半では値崩れ商品の対処と外注資金集めが取り上げられる。これは初心者向け入門書でありながら販売開始後に必ず直面しやすい問題まで射程に入れていることを示している。 Amazon 物販では競合の参入、在庫型、メーカーや卸の販売方針の変化によって価格が下がることがある。値崩れは失敗として片付けるだけでなく仕入れ条件、販売数量、撤退基準、次回交渉の見直し材料になる。本書がピンチをチャンスとして扱うのは損失を正当化するためではなく市場変化を観察して対応力を高めるためである。さらに成果が出始めるとリサーチ、連絡、納品準備、在庫管理などの作業量が増え副業の時間制約が課題になる。外注化は早く楽をする手段ではなく本人が判断すべき業務と任せられる作業を分けるための仕組みである。資金調達も同様に仕入れ量を増やす前提として利益率、回転率、返済差せを確認する必要がある。拡大を扱う点が単発販売の入門書との差になっている。結論として本書は Amazon 物販を副業として始めたいが背取りや転売の不安定さに疑問を持つ読者に向いている。特にメーカー仕入れという言葉は知っているものの最初に何を調べ誰に連絡しどのように販売結果を判断すれば良いかがわからない人には全体像をつかむ助けになる。漫画と図解を用いるため会計、営業、EC 運営に慣れていない読者でも入りやすい。一方で経験者が高度な広告運用、詳細なデータ分析、具体的な取引先リストを期待すると物足りない可能性がある。この本の実用的な価値は、秘匿された仕入れ先を与えることではなく、メーカー探しから販売、値崩れ対応、外注化までを一連の事業プロセスとして理解させる点にある。同ジャンルの副業本には、短期収益や手軽さを強調するものも多いが、本社は国内メーカーとの関係構築と継続販売を軸に据えているため、比較的堅実な物販モデルの入門書として位置づけられる。副業を小さく試しつつ、将来的に事業として拡張する視点を持ちたい読者にとって実践前の地図として有用である。ご支援いただける場合は中西浩太ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。